This is MIT Technology Review.
2020年9月17日掲載。沈黙を破った世界的スパイウェア企業 NSO トップの言い分。シャレフ・フリオは話したがっている。スパイビジネスには通常沈黙と秘密がつきものだ。 NSO グループの共同創業者であるフリオ CEO は丸9年もの間、評価額10億ドル規模にまで成長した自社について一切語ってこなかった。 NSO のハッキングツールがスキャンダルを引き起こした時や、世界中で人権侵害に加担しているとして非難された時でさえだ。しかし最近のフリオ CEO は恐れも躊躇もなく発言している。人々は諜報活動について理解していません。テルアビブからのビデオ通話でフリオ CEO はこう切り出した。簡単なことでもなければ気持ちの良いものでもありません。諜報活動は倫理的なジレンマだらけの不愉快なビジネスです。イスラエルに本拠地を置く NSO は世界でも最も悪名高いスパイウェア企業だ。ソフトウェアの脆弱性を見つけ、エクスプロイトを開発し、政府にマルウェアを売るという成長著しい国際産業の中心的存在となっている。 NSO はこれまでサウジアラビア王国のジャーナリストジャマル・カショギの殺害やスペインの政治家に対するスパイ行為など多くの注目を集めた事件に関係しているとされてきた。 NSO の設立から10年が経った今、フリオ CEO は珍しい決断をした。 NSO や諜報業界、スパイウェア企業の透明性について話すという、それこそが諜報業界が今できる最も重要なことだというのがその理由だ。我々はこれまで透明性が十分ではないと批判されてきました。その批判は正当なものだと思っています。沈黙の文化。イスラエル軍の捜索救難指揮官を退官した後、フリオ CEO はスマートフォンに遠隔アクセスするテクノロジーに特化した新しいビジネスを模索していた。欧州の諜報機関の後押しを受け、フリオ CEO が NSO を設立したのは2010年のことだ。 NSO は当時最先端のサイバー戦争企業として自社を売り込んでいた。2016年、アラブ首長国連邦の人権活動家アフメド・マンスールが後に史上最も有名になったテキストメッセージを受け取った時、 NSO は国際的な注目を浴びた。研究者によると、これは政府が送信した非常に高度なフィッシングメールだった。メッセージにはマンスールの携帯電話をスパイウェアで乗っ取るリンクが含まれていたのだ。このリンクはトロント大学の研究グループであるシチズンラボの専門家によって解析され、 NSO の主力製品ペガサスが使われていると指摘された。この発覚で NSO は大規模な調査を受けることになったが、 NSO は沈黙を守った。マンスールは現在君主制を侮辱した罪で10年間の禁錮刑に服している。こうした NSO の対応の一部には当時のオーナーの影響があったという。2014年、 NSO は米国の未公開株式投資会社フランシスコパートナーズに約1億ドルで買収された。フランシスコパートナーズには厳格なノープレスポリシーがあり、それが NSO の有害な沈黙文化へつながったとフリオ CEO は主張する。インタビューは一切受けないという当時のポリシーのもと、我々はノーコメント、ノーコメント、ノーコメントと繰り返し、ジャーナリストに何も話せませんでした。それが NSO に多くの悪影響を与えました。製品の悪用を非難されるたびに、ノーコメントを貫いたからです。沈黙は誤った対応であり、今後、NSO のような企業はそうすべきでないとフリオ CEO は言う。NSO は2019年、欧州の未公開株式投資会社ノバルピナとフリオ CEO 自身を含む創業メンバーに10億ドルで売却された。この業界はもっと透明性を持つべきです。誰に製品を売るのか、誰が顧客なのか、何に使うのか、今よりもずっと説明責任を持つべきです。実のところマンスールに送られた不幸なメッセージは捜査官にとってはありがたいものだった。すでに長年監視の対象となっていたマンスールは疑い深く、有害なリンクをクリックしなかった。その代わりにメッセージを専門家と共有した。しかし今日、ハッキング業界では痕跡を残さないように、 ますます高度な技術が使われている。ターゲットが何もしなくてもハッキングされてしまう、いわゆるゼロクリックもその一つだ。 WhatsApp はアプリをハッキングして密かにスマホを乗っ取れるようにしたとして NSO を訴えている。モロッコでのハッキング攻撃では、被害者を警戒させることなく特別な行動を取らせることもないネットワークインジェクションという攻撃手法が使われたと報じられている。ハッキング企業の宣伝文句は、犯罪者やテロリストは暗号技術を使って暗躍しているのだから、国家には犯罪者が隠れている暗闇の先まで追いかける能力が必要だ、というものです。シチズンラボのジョン・スコット・ネイルトン上級研究員はこう説明する。ハッキング企業はますます高度な技術を販売しており、自らの企業活動は隠しています。WhatsApp だけではありません。iMessage や SS7 の脆弱性がゼロクリックの配信、それにネットワークインジェクションのために売られていることが確認されています。我々が問題の規模を可視化することはほぼ不可能で、推測しかできませんし、ごく一部のプレイヤーしか把握していません。市場は拡大していますが、悪用に関する多くの情報が不足しているのです。とレールトン上級研究員は言う。ハッカーを雇っている業界の全体像を理解するのは常に難しい仕事だ。さらに現在、捜査官が手がかりとして長い間頼りにしてきた手法や指標が通用しなくなりつつある。新しいステルス技術によって人権侵害が起きた場合にハッキング企業や諜報機関に責任を負わせることは極めて困難になっているのだ。驚くべきことに、フリオ CEO はハッキング業界が闇に潜りつつあることに強く同意する。業界が透明性と説明責任に関して十分な努力をしているかと尋ねると、フリオ CEO は首を横に振り、競合会社を批判した。実際には逆のことが起きていると思います。ハッキング業界は規制を避けようとしています。各社が活動や取り組んでいる内容を隠そうとしているのを目にします。それがこの業界を蝕んでいるのです。透明性を回避する。一方で、フリオ CEO は、NSO は新しいオーナーの下で、方向転換をしようとしていると主張する。注目度の高い WhatsApp による訴訟や、ペガサスの悪用に関する数十件の不正行為について申し立てを受けているが、フリオ CEO は NSO が徐々に進化しつつあると断言する。フリオ CEO がジャーナリストのインタビューを受けているという事実自体が明らかな変化の一つであり、新しいガバナンスのポリシーや国連の人権ガイドラインを遵守するとの公約も変化を示すものだという。彼の発言内容がどれほど現実に反映されるかは依然として不明だ。2019年に NSO が新しい人権ポリシーを発表した3日後、アムネスティ・インターナショナルの研究者は、ペガサスがモロッコ人ジャーナリスト、オマル・ガディをハッキングするのに使われたと発表している。だが、フリオ CEO は、NSO のライバルたちが事業拠点を移転したり、安全な運営場所を見つけたりして、透明性や説明責任を回避していると指摘する。彼らは中南米や欧州、アジア太平洋地域などにある規制が緩い国に会社を設立し、イスラエルや欧州の規制の強い国々からは輸出できない国への輸出を可能にしています。社名を何度も変えることで活動を隠そうとしているのを目にしていますし、研究開発は一つの拠点において販売は別の会社に移したり、第三者企業に営業を委託したりして、誰が何をしているかを追跡できないようにしているのです。それは的を射ているのかもしれない。しかし NSO 自体、イスラエルで旧サイバーテクノロジーズ、ルクセンブルク大公国で OSY テクノロジーズなど複数の名称を使用している。北米にはウェストブリッジと呼ばれる子会社もある。 NSO の従業員は世界中に散らばっているし、イスラエルメディアは NSO のペーパーカンパニーやトンネル会社との取引について報じている。長年にわたって NSO は世界中に他の企業との入り組んだネットワークを張り巡らせてきた。多くの企業によって形成されたこの迷宮によって、取引や活動の実態を把握するのはほぼ不可能になっている。ハッキングツールが独裁政権に悪用され壊滅的な結果が生じた場合、迷宮の解明は辛く骨の折れる仕事となる。では、説明責任はどうなるのだろうか。NSO グループが初めて世界で注目された時、 42カ国間で締結されている極めて重要な兵器輸出管理に関する申し合わせであるワッセナー協約にはサイバー兵器は含まれていなかった。イスラエルにはサイバー輸出に関する法律もなかった。現在、イスラエル国防省は防衛輸出管理法によって管理されているが、報道によると、NSO は一度も輸出許可が取り消されたことはない。ハッキング業界の勢力や能力の拡大にもかかわらず、ハッキング企業の大部分が闇に隠れ、不透明で説明責任を負っていない。フリオ CEO は、抜け穴があるんです、という。すべての国がワッセナー協約に参加しているわけではありません。国際的に協調して何かをするのは、本当に非常に難しいと思っています。国際的な協調はもちろん素晴らしい考え方ですが、税の回避ができる国があるように、輸出規制を回避できる国があります。それらの国々には、グローバルな規制の仕組みが必要です。狙われているのは誰？マンスールの一件で初めて NSO が注目を集めて以来、NSO のテクノロジー利用者による数十件の悪用事例が疑われている。そのような申し立てがされると、NSO は調査を開始する。もし申し立てと顧客の説明が食い違うようなら、NSO は標的を明らかにするログを顧客に要求できる。フリオ CEO によると、大半の場合、顧客は、申し立て内容は正しく、標的は事実だが、現地法や署名した契約の下では合法的な行為だと説明する。標的が本当に正当なものかどうかは、NSO と顧客の判断に委ねられている。NSO が批判を受ける多くの場合は、弁護士や人権活動家、ジャーナリスト、政治家に対してペガサスが使われていると研究者が公表するときだ。しかしそのような行為は、コンテキストによって正当化できるとフリオ CEO は言う。法律が遵守されている限り、それらの人々は合法的な監視対象になりうるというのだ。フリオ CEO は、2014年のメキシコ人麻薬王、ホアキン、エル・チャポ、グスマンの逮捕にまつわる出来事を例に挙げる。公には認めていないものの、NSO は何年もの間、エル・チャポ逮捕に関する自社の役割を密かに宣伝している。エル・チャポは刑務所から逃げました、とフリオ CEO は語る。エル・チャポやイスラム国指導者のウマル・バクル・アル・バグダリのような人物は、スマートフォンを持ちません。エル・チャポが脱獄したとき、おそらくいずれは弁護士を頼るだろうと見られていました。そのため、弁護士の通信の傍受を試みたとしましょう。弁護士は悪い人ではありませんし、NSO が関与したとは言っていません。弁護士自身は犯罪行為の容疑者ではありませんが、エル・チャポは犯罪者であり、弁護士に電話をしようとしています。彼を捕まえる唯一の手段は、弁護士の通信傍受です。これは、凶悪な麻薬王、警察の極端な行為、一面トップ級の犯罪容疑者といった、単純化しやすい類の事例だ。しかし、大半の悪用の疑惑は、エル・チャポの例とは似ても似つかない。ペルシャ湾岸のアラブ諸国はペガサスを利用して政治的敵対勢力を標的にしていたとして、これまで何度も告発されている。そして、後にアラブ首長国連邦の王室などを侮辱したとする、でっち上げの告発へとつながる。フリオ CEO は、しばしば他のスパイウェア企業に責任がある行為で、NSO は非難を受けることがあると主張する。我々はシステムを販売する際、非常に厳しい質問をしますが、他社も同じことをしているかは不明です。私はある国の国防大臣、あるいは警察やシークレットサービスの最高幹部の前に座り、次のような質問をすることに何の躊躇もありません。用途は何ですか？どのような人を標的とするのですか？どのような任務なのですか？どのような調査なのですか？どのような手順を使うのですか？どのようにデータを解析するのですか？ある人を標的として良いという承認は誰がしているのですか？国の法律ではどうなっていて、法律はどのように機能するのですか？多くの企業があまり気にかけていないような質問です。彼らは契約を結んで、商品を売りたいのです。自分たちが儲かるから売りたいのです。我々は一周回って、熱く絡まった秘密の中に戻ってきた。金が流れ、悪用は続き、ハッキングツールが増え続ける。そして、 誰もそれに異議を唱えない。しかし、残忍な独裁主義が最新のスパイウェアを手にし、対抗勢力に向かって使うとき、誰が責任を負うのだろうか。もともと暗かった世界が、さらに闇の中へと沈んでいく。そして、答えを見つけるのは、もっと難しくなってきている。以上、パトリック・ハウエル・オニールの報告でした。